校庭芸男子教室です。
生徒1の野ざくりです。
生徒2のあじゃなかったゲストの佐々木です。
お願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いしますのコーナー終わり。
そうだった。そう
で次は何のコーナー。
今日はあれ時間をね、
あ今日は何日ですかのコーナーね。今日は何日ですか
のコーナーですね。今日は何日だと思いますか皆さん。ちなみに9月の27日日曜日、うん、
はい
16時4分です。
ニュートンが昨日発売しましたね。
新しいニュートン、
うん、もうね罪ニュートンがやばい。
罪ニュートンがね、
たまに別冊ムックとか出ちゃうからね。
まあ情報量すごそうだしな。あのですね1ヶ月ぶり以上
がね
空いてます、
うん、間に何分かでてかあれか、まず更新自体が2週間空いたよね。
そうで今日またこの後更新しなきゃいけないプレッシャーに私は襲われます。
うん
申し訳ない申し訳ないが、
うん、
まあきっといつか俺の忙しいアピールの回が公開されるでしょう。まだ、うん、撮ってすらいないけど、
はい
はい、
編集忙しいアピールのコーナーが来ると。
そう忙しいアピールの回が俺のね、
うん、
独立した回、
うん、
ついに一人収録に挑戦してみようかと思い始めたんで、
うん、
お忙しいよーっていうだけの回を撮って
文句を言わせないと。
でそれだけの回だったら、うん、もう嫌なやつはそもそも聞かなきゃいいわけじゃん。
そうだね。
なんか途中で差し込まれてさ、うん、始まったやってなるけど、
うん、
最初から最後までそれだったら、
うん、
きっと大丈夫。
もう俺とそのなんだっけポンコくんの3人の LINE でも、うん、もう野沢くにくんが忙しいアプリしても全然相手にしてもらえなくなった
。俺ごめん忙しいよって言ってもふーん、うん、
ところで今度の
ところで今日雨すごいねみたいな話なんで。です。
はい。で、
で、
あれですよ。
最初にね、告知の、うん、告知のコーナー。
はい。
告知のコーナーをします。今日はまあ、2つあります。
はい。
その1、今度ですね、FM 西東京というラジオに僕が出ます。
うん。ゲスト。FM 西東京に出るっていうコーナー。
そう。なので、
うん。
よかったら聞いてみてください。
はい。これって誰が出るとかって話していいの？
うん。一応もう公開されてて、
あそうなんだ。
まあ、何のラジオに出るかというと、FM 西東京のラジバタ2という番組に出ます。
うん、
ラジオバタフライエフェクト2かな、
うんうん、
の略のはずで、うん、ラジバタ2です、
はい。
このラジバタ2という番組はですね、いつやってるのかというとですね、毎週土曜日夜9時半から10時放送、うん、30分番組ですね。で西村かな子さんと中村隆之さんと橋爪徹さんの3人が、
うん、
一歩先行くラディカルな情報をピックアップしてお届けする番組だそうです、
はい。
まあなんかクリエイター系の人とかをこう毎週ゲストに呼んでやる番組、
うん、
で他にどんなのをやってるかというと、例えばねこの間東京ゲームショーがあったんだけど、その東京ゲームショーのレポートの回とか、
うん、俺が壁引いていけなかったやつだな、
うん、
だけど後輩に頼んでおいたなんだっけ
メガドライ
バーメガドラパーカーだけをゲットした、
なぜかゲットしたメガドライバーでもないのに、うん、とかあとそのまあこれも東京ゲームショーだけど、あのロマンスゲームのなんか回とか、
ロマンスゲームって要はギャルゲー、
逆だね乙女ゲーだね、
あ
ー乙女ゲーっていう名称を東京ゲームショーでは使ってなくて、ロマンスゲームコーナーって言ってるのね。でもあのユーザーの人というかその、
うん、
一般のプレイヤーの人たちは誰もロマンスゲームと言っていないんだけど、うん、まあ一応ロマンス
ゲーム、あるまるでギャルゲーにはロマンスがないかのような言い方だな。
でもね乙女ゲーとか言われるんだけどさ、
うんうんうん、
そのさ一部のプレイヤーたちは音ゲーと言っていてさ、
あ確かに。
そうすると今度音楽ゲームやってる人たちにおい音ゲーって名称使うんじゃねえよみたいなさ、
なりがち。
いや不助者怖いですよ、うん、壁の寝取られた実績がありますからね。
どういうこと
知ってますか、壁ドンってどういう意味ですか。
あーはいはいはいはい、分か
った分
かった分かった、なるほど、ね、
このラジオで言ったか分かんないけど、あの、うん、昔のネット用語の壁ドンは、
うん、
あのマンションとかアパートで隣の人がうるさくて、うん、おいうるせえぞって感じで壁ドンってやるのを壁ドンだったんですよ、
うんう
ん、それがいつの間にかあのイケメンの男性が女性を壁際に追い詰めて、
うんうん、
手をドンってやることになってしまったんですよ、
うん、
はい、
こんなそういう問題起こりがちだからね、
不助者は言葉を取りがち、
うん、
取りがち1回しかないけどまあなんかそれに恐れているんで音ゲー民はね気をつけた方がいいです、
はい、
まあ、だから俺は音ゲーって乙女ゲームの人が言い始めたら、
うん、
音ゲーって言うと音楽ゲームの人たちが怒るから、
うん、
別の読み方にしないですかねって、
うん、
まあ他にはそのラジバタの話に戻ると、はい、例えばハッカソンでプレゼンテーションスキルを上げる5つの方法。
ハッカソンって何だ。
おっとハッカソンから説明が必要か。ハッカソンはハックとマラソンを合わせた造語です。
ハックって何のハックだ。
まあな、まあ、ざっくり言うと、
うん、
1日とか2日とかの短期間で新しいウェブサービス作ろうぜみたい な、
うん、
なんか合宿イベントみたいな感じ、
うんうんうん、
のをハッカソンって言うんですよ。なんか仕事でウェブ関係のことやってる人とかが割と参加しがちなんだけど、
うんうん、
その、まあ、意識高い系の人たちが集まるわけですよ、そのイベントに、
うん、
でそうすると今回のテーマは何とかですとか言われて、そのテーマに合致した社会に役立つサービスとかを1日2日で話し合ってコンセプト決めて、
うん、
なんか仮で動くものを作ってみるみたいな、
うん、ゲームジャムのネットを作る版とか。
そうそうそう、逆にゲームジャムはハッカソンからこう、
うんうん、
インスパイアされてるはず、
うん、
そのハッカソンっていうのがもともとあってそれのゲーム版をやってみようっつって、
うんうん、
ゲームジャム
なるほどね
っていうのに、まあ、発展したと。
はい、
まあ、だからそういう集まってなんかいろいろぐちゃぐちゃやって楽しいよねっていうのの回とか、
はい、
ウェブと紙媒体でこんなに違うデザイナーの常識非常識の回とか、
うんうん、
まあ、そういうのの中でボードゲームが熱いぜの回をやるってことになって、
うん、
そこになんと僕が呼ばれたんですね、
はい、僕と
僕とあとドロッセルマイヤーズの渡辺さん、
うん、
まあ普通に考えたら順番は逆ですな。
そうだ、
ドロッセルマイヤーズの渡辺さんとおまけに僕と、
うんうんうん、
でしかも僕は野沢国名義ではなく表の肩書きで出るので、
うん、
ちょっともうついにもうそろそろまあもうちょっとね襟を正して生きないとやばいなと思い始めた今日この頃ですな、
うん、
はい、なのでモテ男子教室は貧困法制ラジオになります。
はい。
ってなります。
はい。
はい。まあね、今後も多分あえてこの番組の中で僕の表の顔を押していくことはないだろうが、表の方は真面目にやってるのでそっとしてください。そっと応援してください。
お前やっぱり表と裏がはっきり分かれてねえからな。
いや自分の中では分かれてるんだよちゃんと、
うん、
でも外から見てはあんま分かれてるように見えないはずだから、そうそう
そう、うん、あんまり多分ラジオを聞いてるだけだとお前の表の顔は見てこないけど、
うん、
表の顔を見てるやつらが裏の顔のことも言ってくるみたいな状況に今なりつつあるんでしょ。
まあいい、両方俺なんですよ、両方俺だけど、うん、ちょっと真面目に頑張る時の俺とダラダラやってる時の俺がいるわけですよ、
うん、
でまあ、真面目に本当にやってるのかと怪しいっていう疑惑もあるが、
うん、
まあね頑張ります。
はい、はい、じゃあ次、
まあ、今後俺の表の名前が出ることも増えていくと思うのでちょっと炎上しないように頑張ります、
うん、はい、
温かく見守ってもらえる範囲でやっちゃおうすると、
うん、あとあれでしょ、あのもう一つ表の顔の告知があるんでしょ。
これ？
うん。
これはどっちなんだろうな。これもちょっとあやふやっちゃあやふやだけど、
うん、
2つ目の告知、
うん。
ドイツに行きます。
うん、
私10月のまあ初週ぐらいに。
うんうん
うん。
ドイツの
1週間ぐらい。
なんでドイツに行くんですか？
それはですね、アナログゲーム世界最大級の祭典でおなじみのエッセンシュピールに行ってくるからです。
はい、ドイツエッセン告知コーナー、
エッセンシュピールに行きます。
はい、
まあ何かというと東京ゲームショーアナログゲーム版みたいな感じかな多分、うん、今行ったことのない俺の想像だ
と、うんうんうん、確かにコミケよりはどちらかというと東京ゲームショーの方がニュアンスは近いのか。
ああどうなんだろう、いやうん、そうだと思う、企業出店だから一応、
うん、
そのでもね、規模もね、東京ゲームショーと同じ、もしくはゲームショー以上。
ゲームショー以上じゃない？
という噂を聞いたよ、うん。なんかもうホールバーン借り切ってて、
うんうんうん、
借り切ってんのか。まあなんかバーンとホール使ってて、で、各世界中のボードゲーム会社が出店してて、そこに金髪の姉ちゃんとか、親子とか、
うん、
老夫婦とかもうみんながいろいろ集まって、 床でボードゲしてるという夢の空間らしいので、うん、なんか早くもう1年でも早く見に行った方がいいっていろんな人に言われたんで、
うん、
もう行く分も行きますっつって、
うん、
自腹で行きますっつって、
うん、
30万円を食べて
貯めた貯まった
貯まってない
どうすんの
やばいでもう半額はもう普通に払ったので飛行機代とかもろもろでは
いはい
はい、まああと半分ですな、まああと半分ですなって言うけどもうあと2週間ぐらい、
うん、2週間で15万、どんな仕事するのどんな仕事するの
ってなるけど、まあ多分なんとかなんじゃないかな。
いつか X ビデオとかで野田くんに行くの姿が見えるかもね。
おい、そういうことはしないで、
はい、
まあ、どうやって行くかというと、一人では全然僕は行ける気がしなかったので、
うん、
っていうのもあったし、まあ、もろもろの縁もあったので、
うん、
ヤポンブランドという団体にくっついていくことにしました、
はい、
まあ、というか一員に一応入れてもらった感じが、うんうん、まあ、お手伝い要員として、
うん、
でヤポンブランドって何かというと、確か2006年くらいからやってる、
うん、
まあ、団体で、
うん、
その日本のゲームを海外に広めていこうみたいな感じの、
うんうん、
まあ、団体で、もう今や世界的有名なデザイン、ゲームデザイナーとなった金井誠二さんとかがもうずっと行ってるわけですよ、メンバーとして。
そうだね、
そう、
今年はナインさんとかも行くんでしょ。
ナインさんはね、行かないと思う。
ああ、でも物は
持って行かないけど、そう、羊と泥棒は持ってって出すはず、
うんうん、
まあ、そういう、なんていうの、今ゲームマーケットに出店する人もだいぶ増えたけど、
うん、
それよりさらに2段階ぐらい意識の高い人たちは、
うん、
世界に出そうと考えるわけですよ、
うんうん、
日本だけじゃなくて。
そうやな。
そう。で、その世界に出そうという意識の高い人たちが、相談するのにすごく頼りになる団体ですな、うん、今となっては、
はい、
で、そのヤモンブランドで、まあ、何人で行くんだ、 10人から20人ぐらいのまとまりでバーって行くわけなんですが、
うん、
そこに僕が参戦すると、
はい、
まあ、半分仕事半分趣味みたいな感じかな、
うんうん、一応手伝いもあるんだよね、
まあ、一応手伝いもある、まあ、だからまあ仕事と言ったら仕事でもあるが、うん、でも自腹でも自腹で行ってるしみたいな、
で給料も出ないし、うん、それ仕事って言わねえよ、
でも出社扱いにはなる
あ、そうなんだ、
のか、
給料出るんだね一応、
あ、どうなのか、
うん、
いや、まあ、なんかその辺はちょっとぼかし、
うん、英語でインスト勉強した、
よく分かってない、
やろう、
これやばい、
やろう、お金も知識もないって何しに来たんだお前ってなる
から、いいってなるから、うん、まあちょっと頑張ります、
はい、頑張ってください。
まあなので、だから僕、俺自身は何もそのゲームとか持っていくわけではないけど、
うん、
まあ向こうでチラシ配り役とか、
うん、
なんか物持ってる役とか、ゴミ捨てに行く役とか、うん、多分イベントごとって人いくらいてもね、困ることはないっていうのは、なんか俺はよくイベントやってるか分かるんで、
うん、
まあ役に立つパシリとして頑張る、
はい、
頑張って、あとできればインストができるといいと思うから、
うん、はい、
ね、それを
くれぐれも他の人たちの邪魔をしない
ように、それな、それだけが、
うん、
とりあえず邪魔をしないようにする、
はい、
という、まあ、あとはいろいろ見てくるってことですな、
まあね、
で、まあ、なんかその内容、まあ現地録音ができればちょっと現地で収録してこようかなみたいなのもあるし、
うん、
まあ、あと現地で写真撮ってツイッターとかで報告するのはやろうかなみたいな。俺実はほら毎年日本にいながらそのエッセンに行ってる人たちの写真とか流れてくるの楽しみに見てたから、
うん、
せっかく俺が行くからちょっと俺も写真撮れば、その日本のボードゲーマーたちはちょっとでもこう、も
う
なるほどねってなったらいいかなみたいな、
うんうんうん、
のやろうかなと思います。
はい。
まあ、Wi-Fi の回線が許す限り写真は、
うん、
ちょっとその辺の Wi-Fi とかを調べてんだけど、海外の Wi-Fi ってどうなるんやねんみたいな、
うん、
ちょっとまだいまいちよくわかってないんで。
はい。Wi-Fi スポットあるって説明も読めないからね。
はい、うん。ドイツ語だし。
ドイツ語だし。
とか、あるから、
はい。
やります。
はい。
以上、
はい、
告知のコーナーでした。
はい。
さようなら。
さようなら。
はい、次のコーナーです。次のコーナーは、今週のモテゲーのコーナーです。
そう、モテゲーだよ。
はい、あの噂によると、うん、全然モテゲーの話をしないラジオになってるんじゃないかという説を、
思い出せ野沢なんで忘れちまったですよ。
なんだっけそれ、
思い出せ
それテニブリ
テニミュ
テニミュ、テニミュ、まあ、どうせそんなことだろうと思って
野崎に忘れたかお前は俺たちの希望の希望の星なんだよ。
楽しそうだな。はい、
はい、
では発表します、はい、今週のモテゲーはミツバチマッチ。
はい、これはモテゲーなんですか。
これね、
うん、
やばいっす。
お
ガチ惜しいです、
うんうんうん、
今回ゲームマーケットに出店するので、
うんうん、
皆さん絶対に買ってください、絶対に買った方がいいです。
まだ売ってはない。
ね、もうねネットに実は無料版が多分出回ってるんじゃないかとか思うんだけど、そんな野暮なことは言わずに絶対に買ってください。
はいはい
はい超絶推しです。
はい、
僕はまだ実は秋現場のことはあまり調べたりはしてないんですけど、
うんうんうんうん、
とりあえずこいつが出店するということは知っています。
はい、
まあ、なぜなら出店するってツイッターで書いてあったから、
うんうん、誰が作ってるんですか。
はい、これはたまたま
たまたま僕らすごい調べました。たまの後に佐々木のさを繰り返す字が書いてあるんだけど、はい、これは果たしてたままなのかたまたまなのか、これはデリケートな問題だぞ。もしたまたまではなくたままだった時、たまたまと読んでしまったら、
そうね、たまたまだけにデリケートな問題な、
うん、そうそうそう
そうなんですよ。
でわざとツイッターのアカウントを見て、
そうアカウント見て、
うん、
ID を見たらたまたまって書いてあったからあ
たまたまだな、
よし。
そして本人の写真を見たら、
そう本人の髪切ったって写真が今ツイッターで上がっててですね、
うん、
今見たんですよ。そしたら、うん、イケメン、
イケメン、さぞかしお美しいたまたまお持ちなんだろう。
いい名前に、うん、自分の名前にしちゃうぐらい、
うん、
誇らしいイケメン、イケタマのお持ち主なんですよ、
うん、はい、
で多分、まあ、僕がちょっとだけ見た情報によると、ツイッターストーカーをした情報によると、
うん、
多分大学生かなって思うんですよ、
はい、
でニコニコ動画とかをこうやってる、
確かにな
んかマインクラフト動画とか上げてる。
人気生主になりそう。
なんかね、
顔、
まあ、この辺の感じとかを全て見入った感じ、
うん、
もうなんていうの、バランスの取れたモタクってやつですよ。
ああモタクだわ。
モテるオタク、そのオタ的な素養もあり、
うん、
見た目もイケメン、
うん、
で IT とか駆使し、
うん、
動画とかも上げ人気もあり、
うん、
ゲームまで作っちゃう、うん、そしてそれがクソ面白い、
そしてたいいたまたま、
いいたまたま完璧超人というやつです。
マジで。
なので、悔しいが応援をせざるを得ないです、うん、この人っていうかもう多分俺らが応援しなくても、
うん、
この人多分人気もある、
うん、タムシになったなればいいと思う。
ちょっと今見てみて、うん、フォロワーとかくすぐほら1600人以上フォロワーい
ますね。あ
もう俺らが偉そうなこと言うことはできないっていうね。
やっぱたまたまがなないとな
でね、多分このミツバチマッチっていう全然ゲームの話になってないけど、うん、まあ、カードゲームなんです、
うん、
でミツバチの超かわいいやつちょっと見てよ、
うん、
ミツバチの超かわいい絵が描いてあるカードゲームなんですけど、
うん、
この超かわいいミツバチの絵どうやら妹さんが描いてるっぽいんですよね。
おお、たまたまの妹、
そう、
たまなし、
妹玉です。妹玉が描いてます。
はい、
ちょっとやめよう、怒られるから。
分かった。
会ったこともないから。プッチョさんだっけな。って書いてあったかな、確かに。
はい。もう散々いじられてるでしょ。本人も。
いや、
こんな名前をつけてしまった本人に責任があるよ、こんなの。
で、なんか今は試作版みたいな、まあ無料版みたいなのがニコニコ動画とかのネットにちょっと上がってたりするんだけど、
うんうん、
今回それをちゃんと製品版として、
うん、
ブラッシュアップしたバージョンを、うん、ゲームマーケットで出すようです、
はい、
でそれの絵も全部描き下ろしになるらしくて、
うん、
まあ、ツイッターを見る限りちょっとサンプル上がってるんですけど、
うん、
かわいい、
あ、
ちょっと今すぐググった方がいい、
うん、
ね、画像がかわいい、
はい、見てて、はいはいはいはい、
ほらかわいいでしょ、
うん、
しかも全部一枚一枚描き下ろしらしいです、
うん、
ほらもう妹の無駄遣いですな。
無駄遣いではないと思うけど、
うん、褒め言葉です。よくあるじゃん、あのネットスラングで無駄遣いっていう褒め言葉、
はい、
才能の無駄遣い的な。
でどんなゲームなんですか、
うん、
これ何て言うんだっけ、
ミツバチマッチ、
はい、ミツバチマッチ、
この名前もね結構いいんじゃないか、
うんうんうん、
まあミツバチマッチとはどういうゲームかというと、
うん、
俺もちょっと若干ルールがうろ覚え気味になってきてるが、
うん、
逆ババ抜きだったはずです。
うん、つまりババを狙って取るゲーム。
ババ抜きいや、ちょっと待って、じゃあもう上から説明しよう、
うん、
今ここに説明があるんで、
はい、
あ、もうちょっとだけ背景情報をやると、
うん、
俺がこれを知ったのは、うん、このゲームがニコニコ自作ゲームフェス5に出展されてたから知りました。
うん、はい、
まあ、ニコニコ動画が主催してる、まあ、自作ゲームをこうコンテスト的なやつに出展してたと。でこれ大賞取ってます。
すごい、
ニコニコ自作フェスの、
はい、
で大賞を取ることによって副賞としてゲームマーケットの企業出店無料券がゲットされたので、
うん、
この人たちは企業出店をします。
すごい、そんなの人気出るんじゃん。
でしょ。でニコニコ動画ファンもいっぱいついてるわけでなので、
うん、
ゲームマーケット会場に新しい客層をもたらすことも多分予想されるという。
JC が増える。
JC です。
やばい、
ね、で普通にゲーム可愛いし、
うん、
で面白い、普通に面白い。なのでこれはもう、
ちなみにちょっと話戻るけどさ、
はいはいはい、
企業出店っていくらくらいかかるんだっけ。以前企業出店をしたことのあるのざくにくん
2万。
あ、そのくらいなんだ。
確か
普通の出店が1万くらいだっけ。
普通して1万、
うんうん、
まあ、2万から3万の間くらいだったような気が、うんうん、あ、まあでもその企業出店にもイベントスペースつけるかとかなんか諸々があるから、
うんうんうん、
まあ、違うけど、
うん、
確か最低でも2万2、3万くらいからだった気がする。
はいはい
はい、そうなんだよね。なんか昔俺なぜ謎の企業出店をしたことがあるんだよ。2回ぐらい。
2回インクルートか。2回出したのか、
うん、なんか中村誠さんと一緒に出した、
うんうん、
インクルートの時とかに。
はい、
そんなことをした過去もあります私は、はい、もう遠い記憶ですが、
はい、
5年ぐらい前。それ言い過ぎ、4年ぐらい前。
4年くらい前だね、
うん、はい。でどういうゲームかというと、蜂の巣で女王蜂の奪い合いが始まったと、
うん、
で最後に女王蜂を独り占めするのは誰でしょうというゲームです、
うん、
でプレイ人数は3から5人、
はい、
でカードの枚数はですねそんなに多くなくて22枚くらいのカードで遊びます、
うん、
はい、24枚か全部でカードは、
うん、
まあ、だから少ないカード枚数、
うんうん、
でカードしか使わない、
はい、
です。で勝利条件は何かっていうと、
うん、
手札を1枚だけ入っている女王バッチカード1枚にしたら勝ち。
お、
まあ、だから犯人は踊るみたいな感じ、う
ん、
それだけ聞くと。
つい最近遊ん
で、そうで実際遊んだ遊び心地も、
うん、
まあ、犯人は踊るに近いって感じで、近いとまでは言わないけど、まあでも雰囲気は似てる、
うんうん、
だから犯人は踊るぐらいの感覚で遊べる、
うんうん、
簡単でかつ、まあ、読み合いもあるゲームみたいな感じ、うん、で、遊ぶ感じのとっつきやすさとかは犯人は踊るって感じで、
うん、
その中の駆け引きとかはドメモに近いと思いました、
うん、
ドメモって自分だけ自分の手札だけ数字が見えなくて、
うんうん、
で他の人の見てる数字から自分の手札の数字を全部当てたら勝ちっていうや
つ、うんうんうん、
あるじゃん、
はい、
なんか7とかあります、
はいはいはい、
あれ、
はい、
あれに雰囲気が近い、
はい、
俺の感覚ですこれ、
うん、
でどうやってやるかというとカードをまあ配ります。だから手札はまあ何枚か自分のところにあるよね、
うんうん、
で誰か一人がその中に女王蜂が入ってます。でなんか1から10まで数10ぐらいまで数字が書いてある8のカード、
うん、
11かな。でまあ人数によって微妙に枚数変わるけど、でそれ配って、まあ、見ますと、
うん、
で、親はから順番にやりますけど好きなプレイヤーから1枚カード引きます。
うん、
好きな人が取りますと。
好きな人が取れるんだね。
そう。
そこはまたババ抜きと違うと。
そうそうそう。で、好きなプレイヤーからカードを引いて、自分の手札の持ってるやつと引いたやつで数字が揃ったらカード捨てると。
確かに。ババ抜きってさ、ちょっと話差し込んじゃって申し訳ないんだけど、うん、ババ抜きってさ、その時計回りみたいな感じでさ、
うん、
引く人決まってんじゃん。
うん、
あれを好きな相手を選んで引くって時点で、なんかもうすでにゲームの駆け引き発生しそうになってる。
そう。そうなの、うん、これね後でまた言うけどね、
うん、
ババ抜きですって言ってほぼ説明が終わるのねこのゲーム。
うーん、
なのに駆け引きが全然違うババ抜きと、うんうんうん、そこがすごい。
へ、
まあ、で説明を続けますと、で引くじゃん、で同じのなったら捨てるじゃん、
うん、
でこの時にまあ効果のあるカードがたまにちょっとだけ入ってて、うんうん、まあ、なんか多少ちょっと効果が起きたりします、
うん、
でそれを時計回りに繰り返して行って、誰か手札が女王鉢1枚になったら終わり。
うーん、なるほど。
以上、
はい。
逆に手札が0枚になると脱落します。
うーん、
まあそういうことがあったりします。で、
多分犯人が踊るみたいに相手のカードを公開させたりとかする特殊カードがあったりするのか。
特殊で、特殊、そこもすごくて、
うんうん、
こういうカードゲームとか作り始めると全部のカードに、じゃあなんか福沢さんの特殊能力とか持たせがちになるんだけど、うんうん、全然そんなことなくて、うんうん、特殊能力の種類本当に数種類だけに入ってるのね。
そこ
絞って、その番号もすごく考えられてて、うんうん、あ、この番号にこの特殊能力ついたらこういう駆け引きが起きるなみたいなの、
うんうんうん、
ちゃんと逆算されてる感じがする。しその能力も本当に一言しか書いてない好きな人となんかカード交換するみたいな、
うんうん
うん、だからもう半分は普通の数字カード、
うんうん、
でこの8のカード8って書いてある、
うんうん、
ちょっと面白い感じ、こうかな、だから能力持ってるカード4種類、
うん、
11種類とかカードがあるうちに、
うんうん、
くらいです。でなんかもう1枚カード誰かに渡しますとか、
うんうん、
まあ何かそのぐらいの一言しか書いてない。
やっぱ手札公開は特になかったな。なるほどね。
そうで、このゲームの基本なんですけど、
うん、
まあ、何かというと相手の手札を予測していくのが基本。
うん、まあそうだろうね。
そうで、さらに今ちょっと言い忘れたと思うんだけどね、確か手札を持つね順番が決まってんだよねこれ。手札を持つじゃん、
うん、
左から順番に数字の小さい順に並べるんですよ、
うんうんうん、
ここがミソです。
なるほど、そこが相手の手札を読むポイントになる。
ポイントになってる。
例えば自分の手札から引かれてそれを相手が捨てたら、あれが持っててあそこから取ったってことは、
そうそうそう、
そこから後ろに何々があるん
だ、あるとかが分かる。で、うん、女王鉢のカードに数字が書いてなくて、どこに差し込んでもいいんですよ、
うん、
これがまた駆け引きを生むんです。
なるほどね、
はい、で普通、まあ、とりあえずさ端っこから引きがちなんだやっぱり、
うんうんうん、まあなんとなくは基準になるからか。
そう、
うん、
だからそうするとさ、女王鉢って真ん中の方に差しがちじゃん。
あ、はいはいはい、
そうすると逆にその裏を読んで、
うんうん、
真ん中から引くとか、
うんうん、
なんかそういう駆け引きが出たりするんですよ。
しかもな、その女王鉢をさ、ちょっと入れる場所変えようって変える仕草とかするとバレるしね。
まあでも途中でカードシャカシャカってちょっとやってもいいんじゃないかな。ちょっとまだあれ、どっかにそれやるなって書いてあるかもしれないけど、ルール。
うん、
うん。
う
んで、やっていくんですけど、まあ考えて引くじゃん。
うん。
で、女王鉢の手札を減ら、で、あと、手札を減らしていくものもやっぱ重要。
うん？
手札を減らしていくことが重要。
うんうん。
だから手札を減らさないと、女王鉢1枚、手札を女王鉢1枚にしたら勝ちなわけだから、
うんうん、
手札が減っていかないと、勝ちには近づかないわけです。
まあ確かにそうだね。まあ、逆に女王鉢ない状態で手札がゼロになってもダメなんだろうけど、
そうそうそう、まあでもとにかくガンガン引いてほしいから、うんうん、みんな女王鉢を持ってる素振りをするんですよ、
うんうん、
引いてほしいから。だって女王鉢持ってそうな人が引くじゃん、
うんうん、確かに引いてもらえれば確実に手札減るもんか、減るからか。
そうだからみんな女王鉢持ってるっぽくなるんですよやってると、
うんうん、
だからザワってなるじゃん。
なるなる、
うん、でさらに効果カードがいい味を出してて、なんか例えば7番とかが揃うと、7番貴族鉢ね、
うん、
1人選んで相手の好きなカードをもらうとか、まあそういうなんかあるんです。カードがちょっと移動するんだけど、うんうんうん、相手が女王鉢を持っている場合は必ず女王鉢がもらえるんですよ。だからそのカード発動した時にそのもらったカードが何だったかによって、
うん、
あ、こいつは持ってないのねみたいな限定的な情報が取れます、
うんうんうん、
はい。でそれは本人同士には分かるけど、
うん、
それ以外の人からは分かんないから、
うんうん、
もし女王鉢があの人が持ってるとしたら動いてるはずだから、少なくともあいつは今女王鉢を持っていないみたいなのがちょっと分かる。でこういう断片情報とその手札の並び順から女王鉢の位置をなんとなく推測して引いていく、
うん、
という うゲームなんですが、はい、まあババ抜きなんでやってることは、うん、全然ガチャプレイできるんです。
そうだね、とりあえず引きゃいいもん。
そう、とりあえず引きゃいいで、とりあえず手札多いやつから引きゃいい、
うん、
手札少ないやつから引くと、
うん、
あの勝ちに近づくじゃんそいつ、
うん、
だからとりあえず手札多いやつから引けばいい、
うんうん、
ガチャプレイ可能なんです。
確かにそうだな、
はい、なのでめちゃくちゃ遊びやすいんですよという感じ。
しかも前もなんかそのモテゲー話になった時に出たけど、やっぱこういう風に既存のゲームが土台にあるとインストが楽だね。
うん、すげえ楽、
うん、
でさっきのその読み合い、ここで数字が並び順がこうだから、うん、ここにあるんじゃねえかみたいなのって、うんうんうん、なんか やっていくとなんとなく気づいていくから、
うんうん、
まあ最初にそこまで説明しなくてもいいので、うんうん、とりあえず遊べるんですよ。だから必要最低限の説明が本当に少ない、
うんうんうん、
ババ抜き的なやつですと、女王鉢1枚に手札したら勝ちです、
うん、
みたいなぐらいしかもう言うことない、
うんうん、
まあ、あと誰からでも引けますくらいかな。
カードの効果も、まあ、読みは分かるからな、下地がもうババ抜きっていう
のね、一言しか書いてないし、うん、
一言ってほどじゃないけどな。
このカードを揃えたら次のターン1回お休みとかしか書いてない、
うん、まあ、一番短いのでそれって感じだ、
うん、でもカードを引いた人に好きなカードを渡す、1枚渡すみたいな、まあ、乗馬鉢を持ってる場合は乗馬渡してねって書いてある、
うん、
っていうで、まあだから手札が多い人から引かれるからカード、うん、だから全員が均等にこうなんつうの、価値に近づいていくというか、うんうん、一人独走みたいなことあんまならないんだよね。
なるほどね。
多分、
まあ、その辺もその辺も犯人踊るに似てるところはあるな、
うん、あだから最後まで、
うんうん、
なんていうの、みんな遊べる、
うんうん、
だからババ抜きとかでイエーイ揃えちゃったってなった後暇じゃん、
うんうん、
最後の決着つくまで。
確かに
あれがない、
うん、まあ、あといいなって思ったポイントがさ、犯人、まあ、犯人は踊る引き合いに出しがちになっちゃうんだけど、
うん、
犯人は踊るってさ、
うん、
場合によってはゲームに絡めないシチュエーションが多そうじゃん。どうやってももうこれ絡めねえだろってことがありがちだけど、
探偵も来なかったみたいな。
そうそうそう、
まあ、人数多いとたまにあるねそれ、
うん、だけどこのゲームだったらさ、少なくとも好きな人から引くことができるからさ、女王蜂を狙うチャンスっていうのは必ず誰しにも平等にあるっていうのはいいなって。
まあ確かに、まあそうじゃ、
まあ効果カードがいかに手札にあるかとかでまたその辺もやってみないとなんとかなるけど、その辺はちょっといいなって。
なんかね、いい感じ、うん、このね本当に効果がね、一言というかほとんどやること一緒なの。カード渡すとか、うん、カードもらうとかそれだけなのね、
うんうん、
だからよくここまで絞ったな、すげえなと思って、うん、この番号に、この番号に能力ついてるっていうのもなんかいい感じだ、なんか気するしな、うんうんうん、みたいな。
こういう負荷要素を抑えて、その遊ぶ人がスッと理解できるようにするっていうのもモテゲー的なところな
の。このゴテゴテさせないで、
うんうん、
なんていうの、この素材の味を生かす味付けというか、うんうんうん、まあ、よくさ最近このテキスト能力とかを調味料に例えてるんだけどさ、
うんうん、
だからごま油いうまいよねとか言って、こうごま油とか柚子胡椒うまいよねとか言って、こうやっぱ入れがちじゃん、
うん、
やっぱ入れたくなっちゃうから、うん、みんなそこをこうあえてこらえて、
うんうん、
ちょっと塩を一振りだけでこう味を整えてくるかのようなバランス調整、
うん、
というかゲームデザインというか、
うん、
すごいなと思って、
うん、
この人本当に大学生、それの見間違い。でも若者のイケメンが写ってたよ、さっき写真見たら、
うん、髪切ったとかツイッターに上げちゃうような感じだしな、
うん、きっと大学生ぐらいの、
大学生ぐらいだ、
感じだろう。でこれ実は前は名前が違いまして、
うん、
宝軍崩壊症候群という名前だし、
おお、なんかニコニコっぽい
名前だったんですよ。
うん、
まあなんか蜂特有の、
うんうん、
病という現象のことだったらしいんですけど、
うん、
全部漢字で砲軍崩壊症候群って書いてたね、なんかドドンパチ大往生みたいな感じですよ、うん、ですげえファンシーなミツバチのカードのあれなのにタイトルこれだから、確かにギャップはあるんだけど、
うん、
名前変えないって多分いろんな人に言われたんで、
あ
名前がミツバチマッチになったという
一気にひよったな。
でも、
うん、
ミツバチハッチってあるじゃん、
うん、
ていうか、まあミツバチだからハッチというかハチというか、うん、っていうのとかってもう日本人に刷り込まれてるじゃん、
うん、
そことなんか絵合わせ、このゲームってほらババ抜きで絵を合わせる絵合わせのゲームだから、
うん、
まあマッチさせるという意味で、
うん、
まあその辺かかってるからミツバチマッチもまあ悪く、
まあモテゲー的には、まあ、
逆にそう
このタイトルの方がいいよ、それさすがに
でしょ。
だってこのゲームやりませんかってなんだっけ名前、まずタイトルが思い出せない。
宝具崩壊症候群。
10秒前に聞いたタイトルが思い出せない。
女子高生が宝具崩壊症候群やろうって、うん、なんか教室でやってる姿は想像できないけど、ミツバチマッチやろうはあるかもって思って。
これなら、その、ゲームを遊んだ後、そのゲームの遊んだ印象とタイトルがマッチするからさ、
マッチだけ
ね、それこそマッチするからさ、覚えやすいよね。それはそっちの方がいいに決まってるわ。
でしょ、うん、ということで、うん、まだその製品版のちゃんとしたものは見てないんですが、
うん、
僕は、
うん、
このルールとか、まあ、あとプレイ動画が上がってるんですよ、そのニコニコ自作ゲームフェスの提出物として必要だから、だから誰でも見れるんですよそれ、
うんうんうん、
まあ、その動画とかを見る感じでは、
うん、動画のところに書いてある症候群崩壊症候群
って書いてあるでしょ、
うん、
のを見る限りではこのゲームは超いい、
うん、
もうこれ今回のゲームマの目玉なんじゃないかと、
うん、
もうゲームマ大賞取っちゃうんじゃないか、
うん、
ちょっとそれ言い過ぎかなまあぐら
い
の衝撃が、久しぶりの衝撃が私に走ったので、
うん、
これはちょっと紹介せねばならんと、
うん、
でもね、なんか多分この人はニコニコ動画上がりの人というか、自作ゲームフェスの土台から上がってきた人なので、
うんうん、
いわゆるゲームマーケットの客層の人たち、
うん、
にはまだまだ知名度が多分ないんですよ、
うん、
多分、
うん、
ツイッターでもあんま聞かないし名前、うん、だからこのたまたまさんのバックにいるのは、
うん、
きっと女子高生とか、
うん、
その Now でヤングな若者がついてるんですけど、うん、おそらく今ボードゲームのメイン層である30代男性とかの人たちからの知名度があんまりないと思われるので、
うん
うん、いやいやいやとみんな買おうって、
うん、これ下手したらゲームマの革命になり、
いや俺これマジで日本これで変わる可能性あるなってちょっと思ってるから、うん、今のうちにこうやってアピールしておいて、
うん、
わしが広めたって言いたい。
だって要はだってたまたまさんって生主なんでしょ。
そう、
生主ユーザーが流れてきたらゲームマはどうなってしまうのか。でこのもしたまたまさんが、
うん、
がきっかけでニコ生主のたちの間で、
うん、
自作ボードゲームを作るって流れが主流になったら、
うん、
もう乗っ取られる勢いだよ。
いや本当、まあ、うん、乗っ取りまではいかないだろうけど、うん、経済力とかもそんなないだろう
から、
うん、
あ、まあ、確かに
ないだろうけど、まあなんか結構なインパクトは強くなるだろうし、
うん、
いやそこは取り込むでほしい、
うん、
だからニコニコ超会議とかにゲームマーケット出張所とか出てるわけだから、
うん、
やっぱそこの辺の若者とかが普通にアナログゲーム遊んでいく未来っていうのはやっぱり叶えていかないと必要、うん、いけないから、
うん、
これだいぶ世の中変わる大きな一歩になるんじゃないかと、
うん、
私は個人的に期待しております。
はい、
これ来ます、
はい。
なので皆さん買いましょう。
はい、
これはマストバイですよ。
JC の列に負けないで頑張って。
まあ JC とかがどのくらい来るか分かんないけど、
ちょっとそこは予測できないな。
まあだから、
うん、
あのね、火のつけどころが結構ない。マジで、
うん、
まあ、だからさっきちょっと犯人を踊る引き合いに出して、うん、ちょっと若干犯人を踊るをディスった感じに聞こえたかもしれないが、
うん、
犯人を踊るはマジで両芸というかむちゃくちゃすごいゲームだし、
うんうんうん、
まあすでにもう俺2つ持ってるしね犯人を踊るね、うん、
なんか出たんでしょ新しい版が
とかもね、普通に遊びすぎてボロボロになってもう一回あるよね、
うん、
ぐらいのも好きだし、
うんうん、
なんで、まあ、犯人は踊るも相当ゲームマに影響を与えた作品の一つだと思うんですが、
うんうん、
それと同じレベルの破壊力をこいつは秘めていると僕は勝手に思っているので、
うん、
これは来ますで、
はい、
はい、で今日はねポンコ君と3人でそれを遊んで、
うん、
でいやこれめっちゃ面白くねってなってせやろって言いながら収録しようと思ったんだけど、
うん、
ちょっとポンコ君今日来れないってなったんで、
ね、
なったんで
お父さんが誕生日だったんだよ ね、
うん、なったんで、
はい、
まあ、今日は紹介にとどまるんですが、これは今度じゃあ遊ぼう、
はい
はいって感じかな、
うん、
まあモテ使用法シチュエーションをちょっと考えてみたいんだが、うん、まあ見た目かわいいし、
うん、
きっと全国の高校で遊ばれるんじゃないかなって、うん、高校大学で
インストがババ抜きで済むっていうところが かなり広い層で遊べる
のはかなりいいと思う、うん、
だからもう正直言って場所を選ばないから、うん、どこで持って出すのがいいかとかいう以前にどこでも出せる、
そうそう、うん、そうで多分分かんないけど、これこの感じだと多分墓の大きさも犯人は踊るとかと同じぐらいのサイズに多分できるんで、
うんうん、
そんぐらいになるんじゃないかという勝手な予想してるんで、うん、マジこれ全方位モテゲーですわ。
そうだね、駆け引きもちゃんとありそうだから、なんかさ、その初心者には出しやすいけど、そのボードゲームユーザーからしたらちょっと物足りないよねってシチュエーションありがちじゃん、モテゲーって。
ありがち、その一発にかけるからね、うん、喉越しだけみたいな
やつ、
ね、
そうそうそう、だけどこれに至っては駆け引きはちゃんとあるから、そうそう、一発目でも出せるし、よく遊ぶ人たちにも出せるってところでは本当に場所を選ばない。
そう、やっぱね疑心暗鬼とかハッタリ系ゲームなんで、うん、あのなんかやっぱドメモとか、うん、ドクロとバラみたいな要素っていうのがあるんで、
うんうんうんうん、
その辺ドメモとかドクロとバラってやっぱ中級者とか上級者でも普通にやるんで、
うん、
なんか喉越しだけに頼ってるわけじゃないから、
うんうん、
でこのゲームはこのすげえ可愛いミツバチの顔をしながら、うんうん、その要素をすごく秘めてるので、
うん、
これは新しいスタンダードになる可能性が、
プレイ人数でも3から5だっけ。
そう、
まあ そんだけ融通が利けば本当に場所を選ばないね。
そう、3から5だから今の日本のその一般層を取り込むって考えたら全然カバーできてるから、
うん
うん、いいと思っています。
はい、
欲しい、
うん、
でもこれすげえ列できるかも
かもな。
まあ、俺らがこんなこと言わなくてもすげえ列できるの、
うん、
けどこれを聞いた人はその列にみんな並びましょう。
はい、
お願いします。
大体そんな感じ。
うん、
ミツバチハッチのコーナー終わり。
マッチ、ミツバチマッチ、ミツバチマッチのコーナーでした。
はい、
はい、次のコーナーは
これですよ。
佐々木くんのフリートークのコーナーです。今回のお題は
今僕がスイッチを入れたこれです。
お、手に。
ちなみに前、その今回の放送から最初の方タバコを僕は吸ってる音を聞いてると思うんですが、
うん、
僕の部屋は禁煙なんですよ、
うん、あ、今ここは佐々木くんの家、う
ん、佐々木んちスタジオ、
佐々木んち男子更衣室からお送りしてるんですけれども、うん、なんとですね、家の中でこいつ吸ってやがるんですよ、
うん、
あれを、
うん、でもね、
うん、
吸ってないんだよこれ。
吸っているのに吸っていないとはこれ以下に。
皆さん最近コンビニでよく見ると思うんですけど、
はい、
アイコスっていうやつをタバコ売り場コーナーでよく見ないんですか。
アイコス、
アイコス、
下ネタ、
IQOS、 アイコス、
IQOS、 IQOS でアイコスって言うの。
そう、
つまり何
これね、
うん、
電子タバコなんですよ。
電子タバコ、
うん、2015年9月から発売、
はい、だけど2015年9月、
はい、実は半年くらい前に西日本ではもう販売してたっぽいんだけど、
うん、
テスト版みたいな感じでね、
うん、
ついにこれが東日本にも上陸したわけですよ。
はい、電子タバコね。普通に口から白い煙出てるけど部屋の中でそんな吸っていいの、
うん、
でも確かに、
うん、
ふーってやったら、
うん、
15センチぐらい白い煙が出た後透明になって消えてる。
そしてタバコ臭さ感じますか。
感じない。
そうなんですよ、うん、実はまあ電子タバコって聞くと、
うん、
俺らが大学3年か4年くらいの時にはもう出てたから、まあ5年くらい前からもう出てたんですよ。
うん、2010年ぐらい、
うん、ただ、
うん、
当時の電子タバコっていうのは、
うん、
実際にタバコの葉っぱが入ってるわけじゃなくて、
うん、
水蒸気だけ吸って、
うん、
吸ってる気分を味わおうぜってもんだったの、
うん、
だからタバコユーザーからは非難ごうごうだったわけですよ、う
ん、この水じゃん、
こんな水じゃんって、
う
ん、おもちゃって、
うん、
おもちゃって、
うん、
まあ、人によってはニコチンのカートリッジをつけてニコチンを摂取できるから一応タバコみたいなもんかなみたいな、
うんうんうん、って言ってたんですが、うん、
とかね、
うん、
別にさらにその後、
うん、
鍵タバコっても出て、
はい、
タバコの葉っぱはついてるんだけど、
うん、
火はつけないで、
うん、
タバコの香りだけを吸引して、
鍵ってそういうこと、
そう、
嗅ぐってこと、
そう、
うんうん、
吸引してニコチン摂取しようぜってのが出た、うん、ただあれもクソだった。だから煙が出ないから吸ってる感が全くないんですよ、
うん、
ただし、
うん、
今までの電子タバコと、うん、その鍵タバコが2つが1つになったら、
うん、おや
おやって、
うん、
僕たちね、
うん、
タバコユーザーはね、
うん、
もう昔からってわけじゃないけど、
うん、
吸い始めたしその瞬間から嫌われ者なんですよ、
うん、嫌いだよ、
うん、ここで吸うな、そこでも吸うな、うん、そこでも吸うな、
そうね、
うん、歩きながら吸うな、
そうね、
なんなら自分家の部屋でも吸うなって、
うん、
壁紙汚れるって、
そうね、
だからね追いやられてきたから、うん、僕たちタバコユーザーは必死で考えた、
うん、
どうにか誰にどこで吸っても文句言われないタバコはないか、
うんうん、
その結論が僕はこのアイコスだと思ってるわけです、
はい、
どういう仕組みかっていうと、
うん、
実際にタバコをつけるんですよ。
タバコをつける
電子タバコに、
市販で売っているタバコを、
いや実はそのタバコの葉っぱっていうのは、
はい、
まあ、タバコの葉っぱの植物があるじゃん、
うん、
あいつを乾燥させて細かく砕いて、
うん、
紙の筒に押し込んで、
白い紙の筒にね、
うん、でそのスポンジみたいなフィルターっていうのを通して吸うとタバコの煙が吸えるよみたいな、
はいはい、
でそのフィルターっていうスポンジ部分があるんだけど、口をつける、
うん、
ふわふわしてるのをよく見ると思うんだけど、
うん、
吸い殻とか見ると、
うん、
あの部分の厚さとか長さで、
うん、
タール量、タバコのきつさっていうのを抑えたりとか、
まあ、味わいが変わる
ってこと、そうそうそうっていう風に仕組みなんだけど、
うん、
このアイコスっていうのは、
うん、
まず美味しい、
まずってするだよ、はあ、
まずこの煙の正体、
うん、
これ何なのか、
うん、
水蒸気です、
はい、
この水蒸気はどこから出ているのか、
はい、
実はフィルターの中にね、
うん、
このスポンジ部分の、
うん、
この中に水蒸気発生させる、
うん、
ちょっとしたなんかその中は見たことないんだけど、多分プラスチックのケースみたいなのが入ってて、
うん、
そこをカートリッジから熱を与えることによって水蒸気が出るって仕組みなの、
うん、
でそのフィルターの先にも実は葉っぱはついてるんです、タバコの葉っぱは、
うん、
なんだけど実はこのアイコスっていうね、まず本体の説明をしよう、
うん、
一つがアイコスのなんだろう、バッテリーケース的な、
うん、
うーんとラジオでこれを説明するの難しいんだけど、
まずそのバッテリーケースは、
うん、
あれだよね、あのちょっとしたスマホみたいなもんです
か、なんか Wi-Fi のポケット Wi-Fi、
ポケット Wi-Fi みたい、見た目、
うん、
はい、
これボタンポチッと押すとカチャッと開いて、
お
中に僕は今この吸ってるタバコを刺す本体を中に収める、
収納できる、それで充電
できる、それで充電ができる、でこのまあ Wi-Fi ポケット Wi-Fi みたいなやつも充電しなきゃいけないんだけどね、
うん、
充電器みたいな感じで、
ああ、そういうことか、うん、モバイルバッテリーってことなんだ。そのモバイルバッテリーの中に本体を収納できると。
うん、そう。
で本体は、うん、
本体は本体に対して、わ、本体には何があるかっていうと、
うん、黒い筒ですけど。
黒い筒ですけど、白板もあるんだけどね。
うん、
本体の中には金属をセラミックでコーティングしたプラグみたいなのがついてて、
うん、
その部分に。タバコをその専用のタバコね、
うん、
葉っぱとフィルターがついてるその専用のタバコを突き刺して、
うん、
そのフィルター、プラグの部分で熱を加えてちょっと焦がすくらいの熱を加えることによって、
うん、
そのタバコの、成分を熱して、
うん、
それを僕たちは吸引してるんです。
お、はい。
で、その熱するってところがポイントで。
うん、
なんかそうなったら普通のタバコと吸ってんの一緒じゃんってなるじゃん、
今そう思ってる、
うん、だけど熱するっていうのは燃やすとは別なんですよ、
ほう、
燃えてるって状態ってどういう状態だと思う、
燃焼、
例えば水あるじゃん、
うん、
水っていう状態が液体、
うん、
それを冷やすと固まるのが氷、
うん、
それは固体ね、
うん、
でさらにその水を熱し続けると、
うん、
沸騰して蒸気になるじゃん、
うんう
ん、蒸気になった状態が、うん、気体じゃん、
そうね、
じゃあ炎って何なのって話じゃん、
うん、
実はその炎っていう状態も、
うん、
僕たち固体液体気体くらいしか知らないけど、うん、実はそのさらに上に実は炎になるって段階があるんですよ、
うん、
これっていうのがプラズマです、
はあ、
雷とか炎って、うん、僕らその固体液体気体の中では分類できないものだと思ってたじゃん、
うん、
だけど実はその気体の上の状態がプラズマなんですよ。
うーん、そうだったんだ。
そう、まあどういう状態かっていうと、気体は固体液体気体の違いって分子同士が離れて、うんうん、は離れるかくっつくかの問題じゃん。
そうね、
固体は、
ね、そう
全部くっついちゃう。
ああ
液体は、まあ、程よく離れちゃう。
ああ
気体になるともうもっと離れて拡散しちゃうみたいな状態。ああプラズマっていうのはさらにその分子一つあるんだけど、うん、その分子に電子ってあるじゃん、
うん、
その電子とその分子本体がバラバラになった状態をプラズマっていうんですよ。ああその状態で初めて燃えてると定義できると僕は思うんですよ。
僕は思うな。
それは、これはあくまで僕の仮説ね。
え、なんだよ。
いや、プラズマの状態っていうのは実際そうだよ。
あ、プラズマの状態でそれを燃えると定義したのが佐々木先生。
そう、佐々木先生。
はい。
だって炎ってプラズマじゃん。だから炎になるまでは燃えてるっていう定義にはならないはず。
まあ、いわゆるあの赤いのがブワって出たら燃えてる。
そう。で、煙も確かプラズマなのよ。
うん。
で、これは煙が発生してないんですよ。俺の口から出てたのは水蒸気だったから、
うん、
だから煙が発生しないってことはつまり燃やしてないってことだよね。
そうね、
うん、つまり、うん、僕はあたかもここでタバコを吸ってるような状態だったけど、例えば僕はこれで街を歩きながらタバコを吸う、
うん、
そうすると都の条例で、
うん、
あんた歩きタバコしてるでしょダメって言われるけど、
うん、
いや違いますよ、これはタバコを吸ってる状態により近いですけど、実際に言えば燃やしてないので、これは僕は火をつけてないタバコをただ口に加えてるだけですって言い切れる。
それもダメなんじゃないの。
今ねグレーなんですよ。グレーってことはつまりいいってことだね。
まあ、まだ空気ってこと、
いいってことですよね、
まあ、まだ燃え煙は出てないから。
そうだから確かこのアイコスも売り文句的には、それ会議中も吸えるタバコみたいな。
すげえ攻めたな。家の中でも吸えるタバコでよかったんじゃないの。会議中に吸えるはちょっと行き過ぎなんじゃないの。キャッチコピーとして。
でもさすがに僕もまだ会議中に吸う。
だから家の中で吸えるでよかったんじゃねえの。まあまあまあまあ、
う
ん、
っていうやつなんですよ。
なるほど。つまりなんていうの、うん、湿ったあったかいタバコの空気吸ってる、
うん、そうそうそうそうそう、
燃えてはない、
燃えてはない、
湿ってあったかいだ、
タバコ吸ってるって言うんじゃない、タバコ加えてるの、僕は
タバコ加
えてるだけ、
あったかいのを吸破してる、
吸破してる、
あったかい、
タバコに火をつけないで吸ったふりしてるんだよね。
なるほど、
うん、
でまあ実際、
うん、
まあタバコ嫌いな人の言い分としては、うん、まあ俺の言い分なんだけど、
うん、
とにかく副流煙が嫌なわけですよ、
はいはいはい、
だから燃えてっても燃えてなくてももう何でもよくて、
うんうんうん、
まあ、だからその辺は別に本質じゃなくて、
うんうんうん、
とにかく有害な煙がこっちに来なきゃいい、
うんうん、なるほどね。
だからみんな宇宙服のヘルメットみたいなのをかぶって、
うん、
外に漏れなければその中でいくら炎を燃やそうが俺はいいよ、
うんうん、
ってなってるから、今回のこの電子タバコを見てても俺が思うのは、うん、でそもそも有害な物質が出てるのかねっていうところなんだけど、それはどうなの。
そうですね、まず、
はい、
僕結構強めのタバコ吸ってるんですよ、
はい、
若葉ってやつを吸ってるんですよ、
はい、
タールは確か19ミリっていう、多分フィルターのついているタバコの中では最強クラスのタバコ吸ってるんですが、
濃いやつ、
うん、
うん、
まあ安いから吸ってるんだけどね、
うん、
実はタバコ苦手だから、
うん、
あんまり若葉吸いたくないんだけど、
よくわかんないんでその佐々木の美学。
美学じゃない。
あ、美学
じゃない。安いんだもん、だって。
いや、でもその選択がよくわかんない。
だって、普通のタバコだって400円以上すんのよ。物によって450円とかすんだけど、若葉は250円なんだよ。
だから、そもそも吸わなくていいじゃん。
あの、タバコがない生活なんてつまんないよ。
チュッパチャップスとストローと乳首だけ吸えば生きていける。
本当にね、タバコを吸うってことがない生活をね、もう想像しただけで辛いよ。
タバコはお母さんのおっぱいだって。
うん、それ以上だから何とも言えない。
それ以上か。
うん、文化です。
文化ときました。
文化です。
はい。え？
で、
はい、
そんな、
はい、
きついタバコ吸ってる僕ですらヤニクラっていう、そのタバコを吸うと、
うん、
そのタバコの成分に体が負けて、
うん、
立ちくらみのような状態になるんですけど、強いタバコを吸うとね、
はい。ちょっと飲みすぎちゃったフラフラみたいな感じ。
そうそうそう。それが僕でも来るんで、
うん、
かなりタバコ成分は摂取してると思う。
その電子タバコで、
うん、
電子タバコでクラクラするってこと。
そう。
から結構濃いってこと？
濃い。
ってことはそれをパーって口から発揮したら、
うん、
結構濃いってこと？
そう、濃いってこと。
だからあの空気は白くなってないけど、
うん、
結構濃い成分が充満してるってこと、
うん、
この部屋は、
うん、
それダメだよ。
いや実は多分そんなことないっていうのが、
うん、
煙 と、
うん、
水蒸気だと、うん、空気中に拡散される具合が違うと思うんで、
まあそうだろうね、
多分副流煙的には他の人に対してはそれほど害はないし、
うん、
あとタバコって煙だから、
うんうん、
ニコチン以外にも体に悪いものがいっぱい入ってる
んで、うん、
一酸化炭素とかね、
うん、
それがない分、
うん、
このアイコス自身もヤニクラはするけど、
うん、
体にはそんな悪くないんじゃないか、肺がんのリスクは相当抑えられてると思う。
なるほど、
うん、思うって話だけ
どね。さっきから自信満々に言ってるけど、思う。
そう。
俺の中では。
そう。
なるほど。
はい。
じゃあ、なんだつまり、あの、本人の満足感はそのままに、
うん。
外への影響は薄くしたと。
そう。
いうことですな。
そうですな。
でも、外への影響はないわけじゃないんですな。
ないわけではないと思う。
薄まっただけなんですな。
多分ね。
もうちょっと頑張ろう。
で、あと、まあ、肝心の味ですよ、
はいはい、
よく言うじゃないですか、タバコがまずいとかうまいとか。
いや俺ちょっと人生で一度も吸ったことない、
うん、分かんないです。それはまあタバコユーザーから言わせてもらうと、
うん、
クソまずいです。
まずいっていうのはこんなタバコじゃねえってこと？
うん、気持ち悪いっていう
っていう味、
うん、
うん、
けど、
うん、
よくよくみんな吸い始めた時のこと思い出してみて、タバコって最初、うん、まずかったでしょ。
なるほど。
慣れる。
なるほどね。
僕はね、自分の部屋でテレビを見ながらタバコを吸いたいがために、
うん、
こんなクソまずいってプラスチックの焼けたような匂いを我慢して吸ってたよ、
うん、
あでもタバコってこんなもんだよねって思えるから、
うん、
一箱吸ってみようって。
あなるほど。
ちなみに味は4つ出てて、
うん、
なんだっけな、マイルドと、これなんだっけ、今吸ってるのは
なんかあれみたい、その今佐々木が手に持っている、
うん、
そのなんつうのかな、セットするタバコ部分、
うんうん、
あのガムみたい。
ああそう、パッケージちっちゃいんだよ。
パッケージが
普通のタバコよりもちっちゃいから、
その差し込むタバコも、
うん、
いわゆる普通のタバコより短かったね。半分ぐらいなんです
か？いや同じくらいだよ。で
違う差し込むところ、
ああそうだね、
差し込む白いスポンジ部分、
うん、
タバコは、ね、世の中で売ってる燃やす
と、いや白いフィルターの部分はそんなに変わんない、ものによりけりだ。長いのもあるし短いのもあるから、短いのと同じくらいかな。
フィルター部分で
い
うかその全体、
全体は短い、葉っぱ部分が
内部
圧縮されてるのよ、うん、他のっていうのは乾いたタバコを乾燥させたタバコを刻んで詰めてるんだけど、それを刻まないで、
うん、
まあ多分帯状に切ったやつを刺してるから、まあ、葉巻に近い形で収まってるって感じ。
その燃やす方のタバコはきっと燃焼時間とか計算されてるよね、
うん、そうそうそう、
1本がこのぐらいで吸い終わるのがちょっと気持ちいいから、
そうそう
そう、そのぐらいの長さで燃え切るようにタバコの長さをって逆算多分してるけど、
うん、
この電子タバコは燃えないから、
うん、
そこら辺の計算がいらない分、
うん、
短くできてるってことでしょう。
まあ、まあ、あと刻んでないから、まあ、圧縮されてるって感じ。
刻む必要もない
と、うん、
はあ、じゃあまあつまり一見綺麗に見えるこの部屋は、
うん、
タバコの煙でいっぱいってことか。
煙ではないです、プラズマじゃないですね、水蒸気です。
タバコの気体でいっぱい、
気体でいっぱい、
気体に胸いっぱいと、
うん、
はい、気体で肺いっぱいってこと
です、ね、肺いっぱいってことですね。いやでもそれほど拡散しないから、
匂いはほぼない、
うん、ほぼないでしょ、うん、で味で言うとまあまずいけど、ヤニクラはちゃんとあるから吸った満足感は得られる。
あでも確かに今までの人生を振り返ってみると、
うん、
例えば初めて炭酸飲料を飲んだ日とか、
うんうん、
初めてわさびありの寿司を食った日とか、
うんうんうん、
やっぱ「え何これ？」って初めてビールを飲んだ日とか「
うん、
え何これ？」って思ったけど、そこから普通にね、
うん、
炭酸うめえとか、
そうそうそう、
わさび抜きのさ寿司なんてもう寂しすぎるとか、
うん、
あるもんね。
だからそのうちプラスチックの焼きた匂いのしないタバコなんてタバコじゃないよねっていうようになる
ってなるってことでしょ。
ああ
だってもうスマホゲーだってさ、
うん、
なんであんなポチポチとか言ってたけど、
うん、
え、テレビの前に座ってゲームとかもやりたくないとかいうのの方が多数派になったし、
うん、
こういうことですな。
そうですね、
価値観は変わるということです。
あとアイコスの話の続きなんだけど、
はいはい、
まあ、味が4つあると、
はい、
まあ、1つはちょっときつめなのか強めなのかの普通のタバコとメンソールが出てるね、
うん、
それはミントとメンソールっていう2つが出てるんだけど、
うん、
まあ、ミントは多分メンソールが弱くて、うん、メンソールの方が強いよって感じだと思うので、メンソールはすごい強いの、メンソールが数数感
ね、
数数感が入ったタバコなんだけど、その数数感が今まで吸ったメンソールの中でも多分トップクラスの強さで、このプラスチックの焼けた匂いがごまかされて結構うまいです。メンソールおすすめで、今多分もう終わっちゃうけど、確か10月までくらいの間はそのアイコスっていうこの機械本体とタバコが1カートン、
うん、
な12箱だか24箱だったか忘れたけど、
うん、
がセットで1万円で販売しています。
お、
タバコだけはもともと5000円くらいなんで、
うん、
1カートンって、
うん、
それプラス本体だから本体価格はだいたい5000円くらいだと思っている、
うん、
で今のこのキャンペーンを逃すと本体だけで1万円くらいしちゃうから、
うん、
興味ある人は今買うのがいいよって話。
へ
で、ちなみにネットをいろいろ検索してみると、
うんうん、
そのタバコの成分が摂取できる電子タバコっていうのは、
うん、
実は前からあって、
うん、
何年前だったか忘れたけど2年くらい前からプルームっていうのが出てたの、
うん、
まあ、これもそのガジェット的なその機械的な感じでタバコ吸えるよっていうのを売り文句で出てたやつなんだけど、そっちはタバコの葉っぱを実際に使用しないで、
うん、
ニコチンの含まれた香り付きの液体を水蒸気です、
うん
で気分を味わえるよってやつなんだけど、
うん、
それと比べると僕はプルーム吸ったことないんですけど、タバコ感を味わいたかったらアイコスの方が上なんじゃないかな。であとアイコスの方がタバコの葉っぱのコスパがいいんで、
うん、
コスパ的にもアイコスの方がいいんじゃないかなって
。へえ、
プルームの方はね、タバコ感っていうよりはなんかこう水タバコに近い、
うん、なんか聞いててそう思ったけど、うん、お香とか
そうそうそうそうそう、なんかかなり甘いらしくて、
うん、
この独特のプラスチックの焼けた感じの匂いが苦手な人はプルームでもいいのかなって気もしてしたしなかったり、ただあっちはコンビニでまだ販売は今はしてないので、
うん、
アイコスだったら今コンビニ行けばどこでも買えると思うんで、
なるほど、
いいと思います。
ちなみにタバコでずっと思ってることがあるんだけど、
うん、
酸素タバコって出ないんですか？
酸素が吸える、
そう、
それ酸素ボンベでいいんじゃない？なん
か酸素ボンベとか酸素カプセルとかってあるじゃん、
うんうんうん、
酸素って体にいいんでしょ、
うん、
その酸素カプセル、酸素が充満したカプセルの中に自分が入って20分とかそこにいるとすげえ頭とかシャッキリするんでしょ、体、
うんうんうん、
まだやったことないけど、
うん、
じゃあそれを手軽にタバコでみたいな感じでさ、スパーって酸素吸えたらさ、めっちゃみんな脳がシャッキリしてさ、
うん、
日本の国益上がるんじゃねって思ってるんだけど、しかも酸素だからさ、パーってやってもさ全然有害じゃないわけじゃん。
タバコほどコンパクトにはできないけど、
うん、
登山とかランニングやる人たち用に、
うん、
そのスプレー缶に酸素が詰まってて、
はいはいはい、
それを吸うってやつはスポーツショップとかに売ってるけどね。
まあそれはある、それは確かに やったことある
け
ど、
うん、
あのもう過呼吸とかなっちゃったり、過呼吸、まあなんか
呼吸困難になった
人とかでね、うん、スポーツとかで呼吸困難になった時とかに救急バッグからそれ出して
シュー ってやるやつとか、
だから大きさか。
まあね、さすがに酸素は燃焼して発生させるのは難しいからガジェットでも難しいんじゃないかな。酸素カートリッジみたいなのをタバコみたいなやつで、
なんか酸素ガムとか酸素タバコみたいなのが出ないかなって、うん、もう結構高校生ぐらいの時から思ってるんだけど、
うん、
出ないね。
酸素水とかなんか1位だったけどね。
酸素水か、水か、
うん、
酸素がすげえ入った炭酸水みたいな感じの酸素版の水、
うんうん、
売れそう。それ誰か、まあ多分研究してる人いるだろう
な。なんか1位コンビニで売ってた気がするよ。
酸素水、
酸素水とか薬局とかにあった気が
する。酸化水素水ってあったよね。
どうなんだろう、
それなんだ、
わかんない。
なんかその
酸化水素だからなんか二酸化炭素じゃん、それ。
酸化水素水ってなんだっけ、なんか理科の実験で使ったよな。
なんかあったけど。
なんかよく燃える水。
よくわかんない。
なんだったっけ。やばい、もうこの無能がバレる。
うん、まあ、そんな感じでね、とりあえずアイコスはおすすめってことですよ。
なるほどな、はい、まあ確かにちょっとはこれで俺が毎週毎週のように臭い煙の中収録しなくて済むということは多少救われるが。
はい、
酸素になってほしいな、それだな。
まあでもこれからもまだまだ電子タバコ味がまずくて本体価格も高いんで、絶対このアイコスも普及はしないです。ですけど、もう大学入る僕が入る4年くらい前か、大学入る前じゃないな、まあ5年くらい前から、タバコの、タバコを他の人に迷惑をかけないタバコの研究は日夜進んでるってことなんです。
そうね。
僕たちも頑張ってるんです。僕も絶対こんな電子タバコとかもクソまずいだろうから、どうせならいつものこの普通のタバコ吸いたいよって思うけど、僕たちが他の人たちに嫌ごと言われずにタバコを吸うって未来のために僕は投資をしてるんです。
えらい
だろ、僕たちも頑張ってるんだって話です。
えらいよ。
だからまあそのうちに、そのうちね、もしかしたらもう研究が行き過ぎて、体にいい副流煙を生み出すタバコとか生まれるかもしれない。
そう、酸素タバコ。
そう、酸素タバコ。
はぁーって、酸素来た、酸素来た。
もっとこっち吹いて
って。こっち吹いてって。アイドルの酸素タバコの空気吸えるイベント、やばい
やばいって。みんな歩きタバコしようって。電車でもタバコって。
やばいな。
時代が来るかもしれない。
そう
だ。はい。
はい。おしまい。
そんなお話でした。
はい。コーナー終わり。
はい。ああ締めもこのままやっちゃうね。
あ、そっか、
うん、
じゃあ締めます。
はい、告知。
告知、そんな概念があった。告知のコーナー。
はい、告知の第2の告知のコーナー。
はい、まあ、さっき言ったけど FM 西東京よろしくお願いします。
はい、
ドイツエッセンに行くんで、
うんうん、
まあ、よろしくはないけど、
うんうん、
あの無事に帰ってこれるよう祈っててください、
うん、はい。
あとお金が貯まるよう、
はい、15万。
はい、あとはあのラジオの告知をお願いします。
あれはあの映画やる、映画じゃない、あのラジオ前 FM でやるんでしょ。
今言ったよ。
言った、
今 FM にしておけよろしくって。
さらっと流しすぎたよ。
さらっとすぎた。
まあいいや。
じゃあ FM にしておけ。10月3日、
はい、
9時から10時、
はい、
あ
土曜日。あ、何、
その時言ってなかったかもしれないが、なんか後日 YouTube にも上がるっぽい。
うん、
なんか今までのアーカイブが YouTube に上がってたんで、
うんうん、
YouTube にも上がるかも。
はい、
なのでなんかすぐ聞かなくてもいいのかも。
あ、
まあでも、まあ、スマホとかでね、きっとラジオ聞けるアプリとかでも聞けるだろうから、うん、まあ、それか YouTube で、
はい、
YouTube だと画像付きか、
はい、
確かに写真撮られた気がするわ。
うん、
撮られた、
うん、
それが載るかも、
はい、
表の顔が、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、ラジオの告知を、
はい、
このラジオはは
い、シーサーブログでやっています。 Google 検索でモテゲーで検索すると、モテゲー男子高校生のサイトが出るのでそちらから聞いてください。 Twitter もやっています。 Twitter でモテゲーで検索するとモテゲー男子高校生っていう黄色のバッグにとっての僕らのアイコンとか出るのでそちらをフォローして意見とほしいです。ポッドキャストでやっています。ポッドキャストのアプリをスマホで落としてモテゲーで検索するとモテゲー男子高校生が出るのでそちらから聞くと便利です。以上。
終わり。
終わり。
なるほど。今後あのハッシュタグというかモテゲーのツイート拾っていこうかと思うんだがどうか。
うんうん、ああそうだね。
そっちの方がみんなコメントしてくれるんじゃないかと思ってきて。
そうだね。ちょこちょこラジオで取り上げようか。
そう。
ハッシュタグモテゲーを。
ハッシュタグモテゲーのコーナーをやりましょう。
うん、はい。
じゃあそういうことで、
はい、
今後ともよろしくお願いします。
はい。
よろしくお願いします。はい、では、なんだっけ。あ、モテゲー男子更衣室でした。生徒一の野崎でした。
ゲストの佐々木でした。
さよなら。
あとちなみに次回佐々木、モテゲーを抜ける、
え
の話。
そうなの？